今日私たちが聞いた新約聖書の御言葉、コリントの信徒への手紙第8章、それはあるコリント教会に起こった問題に対して、手紙の著者、伝道者パウロが答えている箇所でした。その問題とは何か、偶像に捧げられた肉は食べてもいいのかどうかという問題でした。当時のコリントの教会のその町を思い浮かべてみましょう。いわゆるギリシアの町です。神殿がいくつもあったでしょう。ギリシア神話の神々のために作られた神殿。当時の人々の日常生活はそういった神殿での祭りと密接な関係がありました。そうすると神殿の祭りで、捧げられた、奉献された食物、特にそれは肉とかそういった機会に食べられる貴重な高価なものを考えることができるでしょう。そういったものが用いられたわけですね、神殿で。さらにはその神殿で捧げられた肉が人々に配られて売られていった。人々の生活ではそれが大切な食材となっていた。ところがその肉を教会の者たちは食べていいのだろうか。イエス・キリストを信じる教会の者たちは主なる神様以外に礼拝を捧げる対象を持ちません。ギリシア神話の崇拝対象に捧げられた肉をそのまま自分たちは食べてもいいのだろうか。どうしよう。それで伝道者パウロに質問がいったわけです。パウロはその問題に答えていった。第8章の前半、言うなればここの第1節から第6節においてパウロは力強くあることを伝えました。そもそも私たちは神様から愛によって作り上げられたものなんだ。その神様に今度は愛をお返ししていくことこそが私たちの生き方なんだ。パウロが考えることは、偶像って何だろうとかそういうことじゃなくて、まず神様のことだった。まず私たちを愛し作ってくださった主のことを、この方こそ私たちの唯一の神様なのだ、この方を心から愛していこうよと訴えていたわけです。第一に主なる神様を愛そう、唯一の神様を愛そう。実はこのようなパウロの手紙の書き方は、イエス様ご自身が弟子たちにお教えになった言葉とつながる、そう言えるでしょう。イエス様は聖書に記されている最も重要な掟とは何かということを人々にお教えになったことがあったんです。その時主イエスは言われました。第一の掟はこれである。イスラエルよ聞け、私たちの神である主は唯一の主である。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くし、力を尽くしてあなたの神である主を愛しなさい。これマルコによる福音書第12章に記されている言葉なので、後でぜひ開いてみてください。伝道者パウロは偶像に捧げられた肉問題を論じるときに、まず主イエスのこの教えにのっとって、主なる神様は私たちの唯一なる主である、 私たちはこの方に愛されている、この方を愛そうと、そのことを改めて論じたわけです。ではパウロはその先をどのように論じていくでしょうか。そこもイエス様がお教えになった最も重要な掟の後半に対応すると考えられます。イエス様は言われました。第二の掟はこれである。隣人を自分のように愛しなさい。この二つに勝る掟は他にはない。そう、今日私たちが聞いた新約の御言葉第8章7節からは、コリントの信徒への手紙1第8章7節からは隣人に対する愛の話が出てくる。隣人への愛を思いつつ今日の箇所を読むことができる。ではコリントの信徒への手紙1で語られる隣人愛とは何か。それはイエス様はあの誰かのことも愛してくださっているではないか。その誰かの信仰をつまずかせるようなことは、その誰かの滅びにつながるようなことはしないようにしようという信仰者の在り方です。コリントの信徒への手紙1第7章第8章7節からこうありました。しかしこの知識が誰にでもあるわけではありません。ある人たちは今までの偶像に馴染んできた習慣にとらわれて、肉を食べる際にそれが偶像に備えられた肉だということが念頭から去らず、良心が弱いために汚されるのです。私たちを神のもとに導くのは食物ではありません。食べないからといって何かを失うわけではなく、食べたからといって何かを得るわけではありません。7節の最初に言われるこの知識というのは少し前に書かれている4節の後半に書かれている事柄を考えていいでしょう。世の中に偶像の神などはなく、また唯一の神以外にいかなる神もいないという知識です。その知識があればどんな肉を食べることもできるであろう。偶像に捧げられた肉といってもそもそも偶像がないのだから、その肉はなんだ、ただの肉でしかない。そのように考えたコリントの教会の比較的知識のある人、聖書の知識に通じている人がおそらくこのように言ったのでしょう。私たちを神のもとに導くのは食物ではない。食べないからといって何かを失うわけではなく、食べたからといって何を得るわけでもないではないかと。パウロはそれに対してそれを認めつつ、そうだ、確かに食べ物が私たちを導くのではないね、それによって私たちの救いが左右されるわけじゃないよねと認めながら、ここで手紙で改めてそのコリント教会の一部の人たちの主張を書いている。しかし一方でコリント教会の中には、これまで長くギリシア文化の中で生きてきて、最近やっとイエス様のことを知り、聖書の言葉を知らされた人がいたのです。ギリシアの神々へ崇拝してきた、そういった生活スタイルがまだ残っている人がいたはずであろうと。 その人たちがすぐに偶像に備えられた肉を、偶像は神ではないのだからこの肉はただの肉だと割り切って考えることができるだろうか、そういった人のことも考えようではないかとパウロは伝えているのです。9節から読んでみましょう。ただあなた方のこの自由な態度が弱い人々を罪に誘うことにならないように気をつけなさい。知識を持っているあなたが偶像の神殿で食事の席についているのを誰かが見ると、その人は弱いのに、その良心が強められて偶像に備えられたものを食べるようにならないだろうか。パウロはこんな事例があったらどうなるだろうか、コリント教会でこんなことがあったらどうなると思うというふうに例えを書いていく。コリント教会の誰かが、しかもその誰かは比較的コリント教会で知識を、聖書の知識を持っている誰かが、ある日ギリシャ神話の神殿の神々、ギリシャ神話の神々が祀られている神殿に行って、そこで食事をしている、ギリシャ神話の神々に捧げられた肉を食べている。もしそれを他のコリント教会の人が見たら、え、あの人はイエス様への信仰をやめちゃったのかな、私も偶像の肉食べる生活に、さらにはイエス様を知らなかった頃に戻ってもいいのかな、そのように思うかもしれない。このようなコリント教会の現状は、実は日本にいる私たちと決して遠いものではないでしょう。コリントと同じように日本にも教会が立ち上がる前にある文化があった。異文化の中に教会がやってきて、イエス様を信じる信仰が少しずつ広がって今ここにある。そして私たちの身の回り、確かに教会以外の宗教行事がたくさんあるわけです。だからすごく極端な例えをしましょう。ある日曜日、中村慎太、牧師である中村慎太が礼拝堂から立ち去って、お隣の神社やお隣のお寺に行って、そこの祭りに参加して、そしてそこで奉献された肉、もしかしたらそれ鳥を奉献されて焼き鳥かもしれない、その焼き鳥を食べて日曜日なのにのほほんとしてたら、皆さんどう思われるでしょうか。ありえないって思うでしょう。牧師は当然ですが、誰よりも日曜日喜びつつ礼拝を教会で捧げるものです。パウロは訴えているのです。そのように誰かが、あなたが偶像へと向かうかのような姿勢によって信仰から離れて滅びるようなことがあってはならないよね。11節から、そうなるとあなたの知識によって弱い人が滅びてしまいます。その兄弟のためにもキリストが死んでくださったのです。このようにあなた方が兄弟たちに対して罪を犯し、彼らの弱い良心を傷つけるのはキリストに対して罪を犯すことなのです。それだから食物のことが私の兄弟をつまずかせるくらいなら、兄弟をつまずかせないために私は今後決して肉を口にしません。このようにパウロは断言するまでに至るのです。この箇所で興味深いところ、私たちの心に残るのは、弱い兄弟のことを兄弟と呼んでいることでしょう。 弱い教会の仲間のことを兄弟と呼んでいることでしょう。その兄弟、その人はあなたの兄弟姉妹であり家族なんだ。イエス・キリストによって結ばれた家族じゃないか。主イエスはその人も愛している、あなたも愛している、同様に一人一人愛しているではないか。だからその兄弟をつまずかせないようにしようよとパウロは伝えているんです。このパウロの伝えていることは実はイエス・キリストもまたお教えになっていたことでした。このような言葉があります。私を信じるこれらの小さなものの一人をつまずかせる者は大きな石臼を首にかけられて海に投げ込まれてしまう方がはるかに良い。これはマルコによる福音書第9章42節の言葉です。ここまでイエス様は言われたんです。私たちも教会の家族のことを愛します。その誰かがつまずいて違う方向に行かないようにと心を砕くのです。なぜなら主が私たちを愛し、その誰かのことも私たち自身のことも愛してくださっているから。私たちは皆でイエス様の方を向きます。主の方を向き礼拝を捧げる生活を続けます。その時に一人が他の方向を向いてしまうと、偶像の方を向いてしまうと、誰かがそっちの方を向いてしまうのです。よく教会は羊の群れに例えられます。羊は前の羊に従って歩んでいく。イエス・キリストという羊飼いの後ろを歩いていく。でもイエス・キリスト以外の何かの方に向かっていく羊がいたら、その羊の後をついていく羊が生まれてしまう。私たちは皆で主の方を向き、皆で主を愛することこそ誰かをつまずかせないために最も大切なことなのではありませんか。ではどのように私たちは主の方を見上げるか。教会が教会として大切にしていることを喜び神様に捧げ続けることです。私たちが御言葉の純粋な説教と正しき聖霊典の執行を大事にすることです。それを中心としつつ賛美と捧げ物の礼拝を続けることです。今日はまさに聖餐を執り行います。これは他の宗教行事や崇拝対象のために儀式で使われる食事とは全く違うものです。この世の食べ物、この世の食物は私たちを導いたりはしません。私たちを導くのは主イエス・キリストです。そしてその主が信仰を与え、新しい命を与え、この食卓に招いてくださった。実はこの食卓こそ私たちの命の食卓なのです。教会はその生産を中心にする群れです。生産共同体です。そのことは礼拝堂においても分かる。聖餐卓が真ん中にある。それを囲むように席がある。特によく分かりやすいのは鎌倉や木下教会は聖餐卓の、まあ、いわゆるサイドにも椅子があり、その席は聖餐卓を向いて、説教者は聖餐卓の前で詩式をし、聖餐卓の方を向いて説教を語る。祈る者は聖餐卓の方を向いて祈りを捧げている。実は私たちが 何によって一致するか、何に向かっていくかを一つ分かりやすく示すのがこの聖餐なんです。むしろそこに私たちが向かわなくなってしまうとき、それが誰かをつまずきにいざなってしまうこととなる。日曜日に牧師が他のところへフラフラ出て行ったら困るって話をしました。説教中に牧師が正三角ではなく後ろを向いて説教し始めたら、皆さん違和感を感じるんです。イエス様自身がそのような聖餐を定めてくださった。そしてその聖餐が示す十字架によって人々をつまずきから救ってくださったんです。パウロは今日の箇所で伝えていました。その兄弟のためにもキリストが死んでくださったのです。私のために、その兄弟のために、私のために、あなたのために、主は十字架でお亡くなりになった。その出来事を示すのは聖餐です。主イエスが私たちからつまずきを取り除くために、むしろご自身がつまずきとまでなって十字架におかかりになった。そして私たちは知らされます。私たちは誰か小さいもの、弱いものをつまずかせないように心砕くものでした。しかし実は私たち自身が弱く小さいものだったのです。実にキリストは私たちがまだ弱かった頃、定められた時に不信心な者のために死んでくださった。これはローマの信徒への手紙第5章6節の言葉です。私たちは自分で何かをできるほど強くもなかったんです。私たち自身が弱く小さいものだった。その私たちのために主は十字架におかかりになった。その出来事を示す聖餐は見える御言葉と言われます。それこそまさに信仰が弱く見えないものをなかなか信じられない私たちのために、主は聖餐の食卓を備えてくださった。私たちはこの聖餐に向かっていくことで一致します。今もしかしたら誘惑が多くつまずきが多い時代かもしれません。それこそ主イエス以外の何かの方を向いてしまいたくなりそうになる。そっちに心を奪われて恐れてつまずいてしまいそうになることがある。しかしそのような時こそ私たちは私たちの中心である主イエスを、そして教会の中心である聖餐を大切に見つめていきたい。幸いなことに鎌倉や木下教会はさまざまな困難を乗り越えて今多くの祈りと献身に支えられ聖餐を執り行うことができています。私たちが弱かった時、主イエスは父なる神の方に向かって祈り続けてくださいました。十字架にかかって死なれるほどまでに御心を追い求めて祈ってくださいました。そしてご復活させられ、新しい命を私たちに示してくださいました。今私たちは主イエスに従い、共にこの聖餐へと向かいます。唯一の主を信じますという信仰を告白し、聖餐によって兄弟姉妹の交わりをさらに豊かにします。そして誰かが新たに信仰を告白し、主イエスの救いに入れられること、聖餐の交わりがさらに広がることを 祈ります。聖餐を中心とするこの交わり、この共同体、主の愛による豊かな恵みがさらにありますように祈ります。手に増します父なる神よ、あなたが主イエスキリストによって私たちを偶像から解き放ち、あなたへの真理の道を歩ませてくださったことを感謝します。主よ、私たちは主イエスが示してくださった十字架と復活によって、主を愛し、また隣人を自分のように愛する群れと変えられました。教会がその主のみを見上げてそれることなく歩めますように、そのために主が定めてくださった聖餐を皆で一緒に喜べますように、主イエスキリストの皆によって祈ります。アーメン。